部屋を暗くして目閉じてみると、次第次第に眠気が冴えていく。あれ、おかしいな。眠かったはずなんだけどな。寝つかれないな。そんなことを考えておりますと、いよいよと頭が冴えてきて、眠気なんぞどこ吹く風。すっかりと頭も体も冴え渡ってしまう。すると、お部屋のあちこちから何か聞き覚えのない音がさわさわさわさわと立つような気がして、弟の寝息ばっかりが現実です。困ったなあ、暗くなっちゃったしなあ、今から起きていくわけにもいかないか。いや、このまんま寝ちゃわなきゃ損だ。もう一遍どうにか寝つこうと思ってその時に、自分の寝ている枕元、頭の上のあたりをスーッと風が抜けた。ああ、今夜は随分風が強いな。枕からはみ出た頭のてっぺんの毛がさわさわと揺れる。それにしても風の強い音が聞こえるわけでもない。え、待てよ。風邪じゃない。そらそうです。寝室の横には、随分な広さの子供部屋があるんです。どれほどに風が強い晩だと言って、どれほどに古い家だと言って、その子供部屋に穴でも開いてない限り、風がまたいで吹き抜けてくるなんてことは考えられない。なんだこれ。夢とも思われません。なんせすっかり頭は冴えてるわけで、異様な感覚に鳥肌がざわっと立ちつつも、頭の上ではやはり、さわさわ。さわさわ。髪の毛が揺れている。いや、違う。あ、勘違い、違う、と思ったときに。もちろん、寮の目とも固くつむっておりますから、何かを見たわけじゃない。ただ、はっきりと、今揺れている髪の毛のあたり、枕元に誰かの立っている気配がある。嘘だ。いやいや、違う、怖いと思うからいけない。違う、これはそうじゃない。という必死の思いを嘲笑うように。ぎー。ぎー。畳の床が、きしみました。そのきしみというのは、まるで大きな大人が、一歩一歩、ゆっくりと歩くときの歪みによく似ておりました。古い家でございましたので、誰か大人が歩くと床が歪むんです。なんせ寝ておりましたのは布団で、床とぴったりくっついてる。振動が背中のあたりからしっかりと伝わってくる。誰かいる、と思うその足音は、やがてするような音に変わって、で、ずっ。私の枕元から、弟の寝ている布団の側に進んでいきます。帰って離れるほどに、絹ずれの音が確かに聞こえて、誰かがいるというのが鮮明に思い浮かばれる。ずっ。足を止めることなく、まっすぐと進んでいったその音は、ちょうど仏壇の脇でピタッと止まって、それっきり嘘のようにふっと気配ごとかき消えました。はぁ、なんだ今の。やべえ、 ああ、いなくなった、と安心した刹那です。ずっと音が聞こえた。はっと思っているうちに、今度は先ほどよりも早いピッチで、スッ、ツッ、ツッ、ツッ、ツッ、ツッ、ツッ、足音が戻ってくる。嘘だ、こっちに戻ってくると思ってるうちに、ツッ、